東京ミルク放送局ということで、始まりました東京ミルク放送局、第 214.5 回ということで、ちょっとですね、あの新しいオープニングテーマを入れつつですね、214.5 という形で、特別回という形でちょっとお送りできればなと思います。この番組は、映画漫画ゲームなど、おじさんたちが、ね、好きなことを、ペラペラ話します、娯楽教養番組でございます。よいはい、ということで、東京ミルク放送局、チャンバス2019と本日ですね、ゲストに、来ていただいております。どうぞ。
はい、アンニョカザセよ、私はラジオワタラジ。はい、こんにちは、カザセです。
はい、よろしくお願いします。ということで、すいません、カザセさん、わざわざ来てもらっちゃいまして、いえいえ、もう本当に、はい、うちの新庄がですね、趣味の芝居が忙しい、はい、
本業じゃない
ですか。いや、もう趣味です、趣味が忙しいらしくて、もう、お前、本当、いい加減にしろと。やんなきゃいけないことは山ほどあるのにも関わら
ず、どっちが重要なんだと。
そうなんですよ。でも本当すいません、急遽あの風さん来てもらってちょっとお話できればなというようなことで、はい、来ていただきましたけれども、今回はですね、はい、なんと、昨日ですね、
はい、
大坂直美先生が、
おお、ね、
なんと優
勝、グランドスラム、
はい、あれ自体はものすごいことじゃないですか。
おうおう、
で風さん、大坂選手の、テニスの試合ってご覧になったことあります？
いや、ないです。
僕も見たことなかったんです、でも、まあ、テニス自体はなんとなくゲームをやったことだからルールは分かるし、でイメージしてるテニスがあると思うんです、頭の中に、なんかシュパーン、ね、シュパーンシュパーンみたいな、
でちょっと
あーみたいな、そうそうそう、で空いてる方にキャッて打ったりとか、なんかそういうイメージで、この前で夜中やってたんですよ。だから準決勝だか準々決勝だかを、でたまたまポケーって見てて、あ、ね、大阪さん頑張ってんだと思って、ポケーって見てたら、ちょっと僕らがイメージしてるテニスじゃないんですよ。
どんな感じですか？あのかボールが曲がるとか。
いや、なんかね、そういうことじゃなくて、びっくりするぐらい、大阪選手パワー系なんですよ。
あ、そうですか。
おらおらおらっていう感じ。
あーじゃないですか。
なんかもう擬音にするとそういう感じですね。なんかテニス、なんかこうネットギアをさ、ちょっとスワってなんかこう、
ね、浮かせたり
とか、なんかそういう技術力とかそういうところが、まあ、確かに技術もすごいんでしょうけど、基本もフルスイングで。
あ、そうなんですか。
ええ、
じゃあちょっと男っぽい、男の試合見てるみたいな。
そうですそうです。で僕もそんなテニス詳しくないですけど、もう相手が、あのいなして返すのが精一杯
の、あれですか、あのこうラケット突き破る感じ
の、そんな感じですよ。もうさばいて返すのが精一杯で、
球が速すぎて、
はい、
へ
え。でも大阪選手のミス、直美ちゃんのミスで点が入ってるみたいな感じです、相手に。
もう完全にしこうもう力の差がありすぎちゃってみたいな。
そうで、もうなんかちょで相手が技術でなんか逆とか打ったりして、おみたいな、自分の知ってるテニスみたいのを見せてきたりして、それをもう直美ちゃんね、走って追っかけないんです。
え
はっみたいな感じで、すぐサーブで思いっきりまた打つんですよ。
そう来るみたいな感じで、それはほっとくんですよね。
あ、はいはいはい、みたいな。
あ、
でも多分最初から最後までずっとフルパワーでいって、相手が疲れちゃうんですよ、最後の
方。あ、じゃあ体力もすごいですね。
体力もで一瞬多分ね、集中力が相手が切れるともう返せなくなるんですよね。
ああ、
球が重いんでしょうね。と思って、
あれすら、漫画だとこうテニスボールが超でっかく見える
やつ。そう多分ね、その感じなんですよ。格闘ゲームでいうとこの弱パンチが全部強パンチなんですよ。
あれですよね、望遠レンズで撮ってて、
はいはい、
こう手前敵選手が背中向いてて、はいはい、向こうの大阪が5メートルぐらいに見える。
そうこういうテニスなんだと思って、パワー一辺倒だけでしたね。
あ、そうなんですね。
何か一個突き抜けてると世界一になれるんだなっていうのは。
あ、 いやでもね、やっぱハーフって強いなと思って、はい、バスケットでも八村塁っていうのがいまして、
あそうバスケ好きですもんね、はいはい、
今向こうの大学で頑張ってるんですけど、
はいはい、も
うい
るいるいるいる、
もう来年ほぼ確実 NBA 入れる感じになってて、
はい、
いやいや本当になんか、まあ、人種的なことになっちゃうんで、まあ、センシティブだとは思うんですけど、日本人アジア人とアフリカ系の人のミックスってすごいんじゃねえかなと思ってて、
は
い
は
い、
お声しかり、お声はあんまりやってないから
お声はまあまあでも結局向こうのアメリカにいるもうアフリカ系の、
はいはい、
もう純粋なアフリカ系と思われる人たちよりも身体能力がちょっと上いっちゃってる部分があるんで、いやなんかそういう人はどんどん出てきた方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、
その人もパワー系なんですか。
もう身体能力が本当すごい、
身体能力がすごいんだやっぱり、
ええ、
これは、
ええ、
カザさん、
ええ、
これはとんだアフリカ系の人ナンパしに行きましょう。すげえすげえ、
ミラクルベビーを、
ミラクルベビーを、
ミラクルベビーに養ってもらった。
いやすごいぞ、ちょっと、ええ、もし試合やってたらちょっと見てみて、相手選手がね、ああな、直美ちゃんの試合に相手選手が途中から見ててかわいそうになってくるらしいです。確実に顔色悪くなってるんですよ。もう、何これみたいな。無理じゃんみたいな雰囲気が漂うんですよ。
だって、グランドスラム2連覇ですよね。
はいはい、
もうその時点でもう、
いや、ありえないです
よ。レジェンド級ですよね。
なんかそういう人って、なんか総合値がすごい高いのかなと思ったら、パワー一辺倒だったっていうのは、こう、いや、見てて面白い。
そうなんですね。
もう、おらおらおらでしたよ。もう、パワハラでしたよ、もう。こうかこうかこうかみたいな。
あ、でも、いいですね。その、相手には合わせず、もう自分のやりたいことだけやって勝てるっていう。
そう。なんですよ。
藤川球児みたいな。
いや、本当そんな感じですね、
うん。
あ、このやり方なんだと思って、すごい面白かったです、見てて。ね、ニュースとかね、ああいうのだとやっぱダイジェストになっちゃうじゃないですか、どうしても。ちょっとその辺いまいちイメージは湧かないと思うんですけど、
うん、
ちょっと今後ね、試合やってるの10分見れば分かります。もうレイプです、レイプ。不憫に思っていますもん、
相手の選手は。そうなんですね。結構錦織は結構繊細なところがある。
錦織はなんか僕らのイメージしてテニスをやってくれてるんですよ。
で、ちょっと怪我に弱いところもあって、はい、すごい頑張れって感じなんですけど、じゃあ大阪はもう安心して見られる。
安心して見られますね。
うん。
おらおらおら。今までは
無双を見るみたいな。
そうそう、今まではそれで結果自爆だったっぽいんですよね。
あ、そうなんですね。
今までもすごかったんだけど、だんだん自爆しなくなってきたから負けないっていう。
へ
え。そういうことなんだと思って。
へ
え。いや面白いです。もう解説を聞いてるだけで面白いですね。
あ、そうなんですか。
はい。ここで返せないんですけどねとか言うんですよね。
だって解説してる人の誰よりも強いですよね。
いや、そうですよ。この位置でこの球をフルスイングできないんですけどねっていうっていう感じで、すみません、なんか全然関係ない話しちゃう、実はちょっと今日、笠田さん来てもらったのはですね、一つちょっとネタがありましてですね、ぜひこれをお話ししとかなきゃなと思いまして、ということでいいですか、
はい、行きますか。
今回は俺たちの、ミスターガラスという、ことで、
来ました。シャマラン。
シャマラン来ましたよ。いやー、もう指折り数えて待ってました、
ね。
その公開日を。
今年のね、一番もう複数ある期待作の中でも、ちょっと得意な、
ちょっと得意なやつですね。
やつですね。分かる人にしか分からないっていう。俺の友達何も踏まえず見に行きましたよ。
その前情報何も
な、前情報何もなく、よく分からなかったって言ってました。
あ、非国民ですね。シャマラン国非国民ですね。
そうですね。でもあたかもそんな体でやってるじゃないですか。
そもそも論ですよね。
工業的にはあんまり続編ってこと出したくないじゃないですか。そうすると俺の友達みたいなのが見に行って
見に行っちゃってかわいそうに。うん、まあ、よく分かんなかったっていうのは、いや一番いいあれですね、
そうですね、
シャマランと私っていう、今
ちょ
っと前半はその題でお話しようかなと思うんですけど、どうぞシャマランと私について、
僕は
ファーストシャマラン
はやっぱシックスセンスですね。
ああ、やっぱり、
人並みですけど、 どうですか、シックスセンスからじゃないですか。
いや、シックスでやっぱすごい売れましたんで、うん、でもね、ちょっと当時自分まだペーペーで若かった時もあって、ちょっとやっぱり車に構えてるところがあったから、ああはいはいみたいな、あなんか売れてるんでしょこれみたいな、ああブルースが、ああ死んでるやつなんでしょ、うん、みたいな、なんとなくもう風の音入ってきちゃってたから、 ぐらいな感じで、ビデオの純真作に落ちたのを借りてみたみたいなイメージでしたね、
うん、あまだ俺はそこまで車に構える前だったんで
純粋無垢だったんです、まだ間に合って、まだ間に合
って、でその後のシャマランはなんかこうなんか落ち目の監督になってる情報みたいなのが入ってきてて、
その後何作かやって ね、はい、
まあ、ただサインは面白いっていうことで、サインはもう本当心の映画なんですよもう生涯ベスト級に好きですねサインは。
サインね、サインは良かったですね、
いいですよね、
ね、なんかファミリームービーかと思いってなんかあれこれ宇宙人っぽいの話が振りがあって、まあ、とは言いながら最終的にもファミリームービーに持っていくんだろうと、うん、幽霊とかそういう話はちょっと入ってきたから、
まあ、謎の伏線いつもの
そうでまあまあまあと思ってた本当に、宇宙人の姿が、テレビに映ってるシーンで爆笑しましたね。何かがあの瞬間に映画全体の骨格が崩れるじゃないですか、
うん、
で宇宙人が本当に攻めてきたのこれと思って、
いやでもね、後々分かるのはシャマランの常套句なんですよね。
そうなんですよね、
これあるのないのあるのないので引っ張って結局あるんです
よ、あるのないのあるのないのである、あれ
でサインはね、本当家族ドラマとしてよくできてて、もう見るたんびに最後泣けるんですけど
ベストシーン、ベストシーン
は、ベストシーンは最後のあのね、息子があの毒を吸っちゃうんですよ、宇宙人に捕まって、テレビに映った時に宇宙人に抱きかかえられて、その時になんかプシューってスプレー吸っちゃって、でも伏線で息子は喘息持ちっていう伏線があって、地下室ですでに喘息が起きていた、から毒は吸ってないはずだっつって、ずっとみんなで子供息子のことを見るのカメラがぐるーって回って、で息子の声があれみんなどうしたのって、みんなもう泣き顔になるとこでもう俺も号泣です。そっからぐるーって回って、あのあれなんですよ、もうそっから立ち直って信仰を取り戻したあのメルギブが、あの神父の格好をして家を出てくっていうところまで、なんかこうぐるっとカメラのパンで時間経過をやりつつで、あのエンドロールまでの流れが本当好きで、
あ宇宙人ケツバットしか覚えてないの最後の
あの伏線もひどいっすよね
宇宙人をケツバットで倒すって
な、お母さんが死ぬ時に見て振ってって言ってあれ伏線とは言わないっすよね。
いやなんかサインで完全にちょっとなんか違うんじゃないかこいつみたいな話になって、うん、だちょっとなんか出てきた時、次世代のスピルバーグっぽいような期待値を込められてたのが、なんかサインとかであれみたいな雰囲気になって、で少しずつ少しずつ少しずつ落ちてってったじゃないですか。
まあその後がすいません、まずシックスセンスの前にもまあちょっとあるんですけど、それはまあ結構マイナス作品なんで、その後アンブレイカブル、
アンブレイカブル、はい、
サイン、ビレッジ、レーディインザウォーター、ここでもう一気にガクッと落
ちレーディインザウォーターでみんなもう飽きちゃった
んですかね。もうみんないつアカデミー賞を取る監督になるのかと思ったら、あのねラズベリー賞の常連になっちゃったっていう
そっちかと、
で、ハプニングで持ち直したのかどうなのかと思ったら、その後のエアベンダーアフターアース、
あーそこはやばいっすね、
ここが一番そこだと思うんですよね。
あそこ迷ってましたね、シャマラン自身も迷ってましたね、どうしていいか、
未だにエアベンダー2やらないですからね必 完全に続編ある程で終わったんですけど、
シャマラにあったらエアベンダーとアフターアースの話はできないですよね。かなり酔っ払った状態で聞けないですね。
できないですね。
はいはいはい。
で、そっから数年、あ、アフターアースかでも2年しか経ってないくて、ビジットで復活したんですよね。
ビジットね、そうだ、ビジットすっごい面白かったですね。
よかったっすね。
なんかセリフパロディ入れてきてたじゃないですか。
そうですか。
なんかおじいちゃんの倒し方が、うん、あの宇宙人のケツバットと同じなんですよ。何やってんだこの人と思って、あ、もう自分のことをネタにしだしたなと思って、ちょっともしかしたらあれこの人立派な人じゃなくて、うん、こちら側の人なんじゃないかっていう、うすうす感づいてたけど、あ、そうですね、ウィジットで完全に、あ、もう仲間だっていう気がしましたね。
でそっからまたヒットのスプリットでね、
今回
まさかアンブレイカブルユニバースだったなんてっていう、こんな映画見たことねえぞっていう。
素晴らしかったですね。アンブレイカブル、まあ、当時劇場とかでご覧になりました？
いや劇場では見てないですね。あの確か見たのは12ちゃんみたいな。
いやなんかね、自分もそんな感じ で、で正直そこあのシックセンスまでほどヒットもしてなかったから、みんな覚えてない状態で、だったんですけど、何年か前にそれこそなんかノイジーズで取り上げてて、でこれは見応えのある一本だっていうのをあのパッキーさんが話してて、であれですね、サミュエルがあーって言いながら階段から落ちていくところがあそこは爆笑なんだよっていう風に言う頃、え、そんなだったっけと思って見たら、確かに爆笑なんですよね。ただ階段で落ちていくだけなのに、自分のせいで、あーってスローモーションで、
あの高い声で、
そう、あ、確かにちょっと面白いなこれと思って。
でも変な映画ですよね。
あれですよね、だからシックスセンスに対しての対で多分ちょっと作ってるのかな、
そうらしいです。今のうちしか撮れないから、とりあえず撮らせてもらったみたいなこと。
シックスセンスは死んでないと思った、ブルース・ウィルスが死んでないと思ってたら死んでたっていうのが大落ちじゃないですか。で今回は死んでるんじゃないかと思わせておいて、実はちゃんと生きてて、しかもスーパーヒーローでしたっていうオチで、うーんっていう。いやー、風邪とかひどくないんだよなみたいな。
そんぐらい覚えてる。
でもそんぐらい、いやーちょっと、ちょっとダンベル、あ、バーベルちょっと上げてみる、マックスで行ってみるかみたいな感じで、すげえすげえ重さ上げてたから。あ、なるほど。まあ発想はでもやっぱ面白いなと思いましたけど、
水が弱点って。それ弱点っていうか人並みだろうって。
人並みなんですよね。しかも溺れた経験があるからっていう、ですね。それは覚えてますね、アンブレイカブル。
でスプリットで、はいはい、まあね、まあアンブレイカブルなんかもう過去のことじゃないですか、みんなもうね、そんな、あ、ちょっと暗黒時代の入ったぐらいのやつね、みたいな感じにみんな思ってたら、まさかスプリットの最後でブルース・ウィリスが出てくるとは。胸にダンって書いてあって、しかも音楽があのアンブレイカブルの曲が流れ出したぞみたいな。
ザワザワザワって流れ出した。何やってんだこいつと思いましたもん、もう見ながら。え、何合体すんのこれと思って。
なんか超絶シャマラニストは、はい、あのカフェのシーンに行くときにあの音楽でまさかと思ったらしい。
あ、ええよ。あ、ええよ。ブルース出てきたときはみんな爆笑でしたけどね、ミスターガラスとか言うんですよね、確かね。
そうです。でもあれなんですよ、俺自分の番組のシャマランマラソンした回があって、はい、今夜はシャマラナイトっていうのであのアフターアースをやった後に、はいはいはい、過去作全部振り返ったんですよ。
うわー、はいはいはい。
まだ
シャマラン、アフターアースの後ですか。
まだちょっと自慢できるのが、まだシャマラン再ブーム来てない時。
来てない時ですよ。一番の底打ってる時じゃないですか。でシャマラン株に底打ってる時。
その時に、今後の予定みたいな、はいはい、シャマランの、
はい、
ちょっとまだ見てないですけど、ウェイヤードパインズっていう、実はドラマ撮ってて、
はい、
多分続編なかったってことはそんなでもなかったっぽいんですけど、そ その時にビジットやるっていう企画と、はい、ブルースウィルスと何かを撮ってるっていう話があったんですよ。あったんだ。あーと思って昨日、あ、今日来る前に聞いて、あーって思いました。
あ、じゃあもうそこ打ってる時から、ええ、もうこの
企画が
もうミスターガラスの企画が動いてた。
ビジット前にもう
すごいですね。
で、5、6年前ですね。しかもスプリットを、
はい、
アンブレイカブルとリンクさせるために、はいはい、わざわざディズニーに交渉したらしいんですよ、シャマラン。あのスプリットは確か、ユニバーサルかな、
はいはいはい、
なんで会社が異なっちゃうんでキャラクターを使わせてもらうために
は
ディズニーに交渉して、
はい、
そうするにスプリットの続編にディズニーを参加させる、
うん、
ってくれんなら使っていいよっていうのを取り付けてあったらしくて、
なんかこいつすごいっすね。
すごいっす。シャマランが繋いだ縁ですね。
でスプリットはあれじゃないですか、うん、あれか24人の人格を持っている、
うんね、
変態の話じゃないですか。うんでやっぱり個人的にもやっぱり最後のその22年人格の中のビーストっていうやべえのが出てきた時の、
うん、
そのもったいぶり感というか向こうから走ってくりゃいいのにわざわざなんかシュパパシュパパって横切って横切って思わせぶりななんでこんな思わせぶりにこのいつ出てくるの、
すぐ天井登り
だしそうすぐ天井のこういうわざとやってんだろお前っていうのがすごい非常に良かったですね、
うん、
でなんだか分かんないまま、うん、お前虐待されてるっぽいからせーって言ってえどういうこと分かんないんだけどと思ってなんか
そのルールだったんだ
っていうそうそうなんか自分ルールでなんか話を進めるで、うん、なんかあれ逃げてったぞと思ったら、うん、ブルースウィルスが出てきたから
あれ落ちこれと思ってたら、と思ってたらまさかそっちのオチみたいな。
あれは良かったです、
ね。
本当今年2019年なんですけども、2019年にして最大の悔いは、
うん、
年明けから、公開するまで、18日公開だったと思うんですけど、
うん、
その18日間を前乗りできなかったことですね。もう。やっぱり映画館の前にテントとか張りたかったぐらいの気持ちですね18日間を
マジですか緑のカッパ着て
でそう緑のカッパ着てね頭からね、シャパパパパシャパパパっていう雨が降りながら待ちたかったな
あそんぐらい待ちわびて
たと待ちわびてましたね、
で
ついに公開したと
公開しました
ということで、なんかそれ以外のなんかシャマランエピソードみたいなのあったりします、
うん、あそれがですね、ついこの間ツイッターで回ってきたですね、シャマランの、
はい
大学かどっかでですねシャマランがスピーチをしたと
まずシャマランを大学に呼んでるあたりその大学
を大学
が大丈夫かと大丈夫かと、不安になりますけど、その大学の運営
状態どんなどんでん返しがあるんだってみんな期待しながら聞いてたんですけどいやそれでそのシャマランの、
はい、
こう2つの人生を味わってきたと
ああまあ確かに ね
輝かしいね、
はい、
もう本当に最年少
レベルでなんかすごい天才が現れたって感じでしたもんね、はい、
なんかプロの監督としてデビューしたのが最年少レベルらしくて、でもうだってシックスセンスやった時20代ですよ
そうですよね、
天才どころの話じゃないですよね、
うん、
でそういった輝かしい実績と、
はい、
あとは作るたんびに試写会でダサくって叫ばれたとか試写会でダサくって叫ばれるって相当ショックですよね
かわいそう
とかなんかそういった負の、
はい
感じを2つを経験してきたと、
はい、
でビジットだと思うんですけど、
はい
もうどこの会社も拾ってくれないと
相手にしてくれないってやつですよね
アフターアースの後で 脚本書いてもう自費で映画撮って、
あ、そうだそうだ、
もうビジット映画自費らしいんですよ、
らしいです、なんか亀止め状態なんですよね、
う
ん、なんか
そうそうそうそう、
自分たちでやってるみたいな、
うん、自分の会社だし、はい、でなんか自宅抵当に入れて
すげえ気合い入れてるじゃないですか、う
ん、で作ったんですけど、あらゆるスタジオ、大手スタジオにからなんか持ってったんですけど、
はい、
どこも相手にしてくれなくて、
あ、はいはい、あ、なんか作った、あ、じゃあ置いといてみたいな感じでしょうね、後で見とくからみたいな、
それすらなんかで、あのフィラデルフィアに住んでるんですけど、
はい、
くしくも今年、あ、今月の注目作のクリード
おー、フィラデルフィアじゃないですか、
そうなんですよ、
お
フィラデルフィアフィーバーなんですよ、でフィラデルフィア戻って、
はい、
あの 娘が前々からやろうって言ってた、
はいはい、
あのパズル、はいはい、1000ピースあるパズルを、
はい、
もうそんな気分じゃないんですけど、
はい、
とりあえずやってみようと、で10 1000ピースもあるから、
はい、
もう10なんか隣り合うものを探すのも大変じゃないですか、
大騒ぎですよ ね、
でもう最初は無理だと思ったんだけど、うん、ずっとやってたら、うん、10分後ぐらいになんとなく合うやつが見つかって、うん、また10分後にまた合うやつが見つかって、うん、でこの時に私は気づいたと、うん、やれることだけやればいいんだ
お、なんかすごいようなことを言ってるようだけどそうだよっていうみんなそうだよってい う、
で、あと宇宙の何かを見たと、
あ、え、なんかあれ、スピリチュアル系なんですか、
あの今回の映画にあのマカボイの演じるキャラクターが、うん、僕宇宙のドキュメンタリー好きなんだ、
あ、なんかいたいたいたいた、
あれ多分シャマランがあの実際にその番組を見たからだと思うんですけど、宇宙はあの要するに個人のやれることは限られてると、
はいはい、
個人は自分のやりたいことを、
はい、
得意なことをとにかく集中してやればいい、
はいはい、
あとは宇宙が決めるっ
ていうでかい
人によってはそれは神って呼ぶかもしれないみたいなことを言ってて、
個人がやれることだけやっといて、
ええ、
けば、
ええ、
あとは宇宙が決める、
そうす、
あ、いい言葉じゃないですか
ですよ、ね、
さすが、ええ、シャマラン国王、いいこと言いますね、
逆に言うと、
はい、
そのなんていうか広い視点で見すぎると可能性っていうような限られるけど、自分のできることだけすることによって人間は可能性を伸ばせるみたいな感じのことを言ってて、ちょっとね、まあ、全文読んでいただくと、一応タイトルとしては、あなたは世界を変えるつもりでいるか、自分が無力であることを疑えと M. ナイト・シャマランは語る、ログミーっていうサイト
が載
っていて、まあ、興味ある方、
読んでください、
で今回映画を見て、
はい、
あのミスターガラスがシャマランなんじゃないかなと思ったんですよ、うん、
サミュエルが、
これはまあじゃあネタバレの方で喋ろうかなと、
はい、まあね、と思いますんで、
ええ、
じゃあちょっとその辺も含めてミスターガラスのことについては、後半でじっくり話したいなと思います、
はい、
はい、ということでじゃあ後編いきます、はい、